本日の聖書朗読箇所はルカの福音書5章の27節から32節までお読みいたします。新約聖書119ページになります。ルカの福音書5章27節から32節までお読みいたします。お読みします。その後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか？そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。ただいまお読みいたしましたところから、本日は罪人を招くために来られたイエスと題して、鈴木手元先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆さんとともに礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りをいたします。憐れみ深い私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の意味を守りくださり、そしてこうして6月の第一手術にあなたの御前に集い、礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声に聞くことができますように助けを導いてください。また今朝この場に集うことのできなかった仲間たち一人一人の上にも、あなたが豊かな恵みと励ましを持って臨んでくださいますようにお願いいたします。お委ねして尊きイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。いつも読んでいます使徒の働きは、第1回宣教旅行が終わったところで少しお休みをしまして、今日は同じルカが記した福音書から御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日の場面はマタイやマルコの福音書にも載っています。マルコの福音書ではアルパヨの子レビという名前で、マタイの福音書ではマタイという名前で紹介されています。そしていずれの福音書もこの場面の直前に中部の男性が仲間たちによって寝床のままイエスの前に運ばれ癒されたという出来事を載せています。中部とは脳梗塞などによっ による体の麻痺のことです。ルカの福音書では5章の17節から26節にこの中部の人の話が載っています。この人を運んできた4人の仲間たちは大勢の人々のためにイエスに近づくことができなかったため、外階段を使って屋上に上り、瓦を剥がしてイエスの前にこの病人を吊り下ろしたのでした。するとイエスはこの人に、子よ、あなたの罪は許されたと告げられたのです。この言葉を聞いたパリサイ人と律法学者たちは、神にしかできない罪の許しを告げるなんて、この人は神を冒涜していると心の中で考え、イエスを非難したのでした。するとイエスは彼らの考えを見抜いて、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを、あなた方が知るためにと言って、中部の人に、起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと命じると、彼はすぐに起き上がって自分が寝ていた寝床を担いで、神をあがめながら自分の家に帰り、これを見た人々も皆非常に驚き、神をあがめたのでした。今日の場面、シュエスとレビの出会いは、このことに続く同じカペナウムの町での出来事として述べられています。27節、その後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて立ち上がり、イエスに従った。この収税所は通り沿いにあり、そこを通る通行人たちや商人たちから税金を取る場所であったようです。この収税所に座っているレビという主税人に、シュエスは目を留められ、ご自分についてきなさいと言って彼を招かれたのでした。主税人は支配者ローマに納める税金を同胞の民族から集めて納めることを仕事としていた人々です。そしてほとんどの主税人たちは、ローマの権力を後ろ盾に、決められていた額よりも多めに取り立てることで利益を得ていたと言われています。そのように私腹を肥やす主税人たちは、経済的には裕福でしたが、同胞のユダヤ人たちからは、ローマに協力する者、搾取する者として心底嫌われ、強盗と同類とみなされ、蔑まれていたのでした。レビという名は、彼がイスラエルの十二部族の一つ、レビ族、すなわちモーセやアロンと同じ祭司の家系に属していたことを示しています。しかしその立派な名にそぐわない、支配者ローマの手先となって生活していたのです。物質的には裕福であっても、人々から憎まれ、蔑まれる身であったレビは、彼の前を行き交う人々から親しく声をかけられることもなく、19章に登場する主税人ザーカイと同様、孤独を覚え、心に暗さを抱えていたのではなかったかと思われます。そんな彼にシュエスは目を留めて声をかけられたのです。私についてきなさい。このカペナウムというガリラヤ湖畔の町で暮らすレビは、イエスのことを耳にしたことがあったのではないかと思われます。先の中部の人のように多くの病人が癒されたことなど、人々の間に広まっていたイエスの噂を聞いたことがあったものと思われます。レビはイエスの招きに応えて、すべてを捨ててイエスに従ったのでした。このすべてを捨ててイエスに従ったという表現は、5章8節の漁師だったペテロやゼベダイの子ヤコブとヨハネとがイエスに従った時と同じ表現ですが、レビが捨てたものは、ペテロたちを上回るものだったと言えるでしょう。 なぜなら漁師たちは元の仕事に戻ることもできたでしょうが、レビが主税人の仕事を辞めたとき、後戻りはできなかったからです。そしておそらくレビはイエスに従った弟子たちの中で最も金持ちであったでしょう。富める青年が財産を惜しんでイエスに従うことができなかったように、裕福な者や社会的地位のある者が全てを捨ててイエスに従うことはラクダが針の穴を通るよりも難しいのです。そうした中でレビは勇敢にもイエスの招きに応えて全てを捨てて従ったのでした。それだけレビが自分の破れや自分が失われたものであるという自己喪失の自覚を深く持っていたと言えるかもしれません。きっとレビにとって主イエスの声は迷える羊を呼んで連れ戻す羊飼いの声のように感じられたことでしょう。そしてレビに向けられたイエスの愛にあふれた眼差しは自分の存在を高価で尊いと確信させてくれるものだったのです。この愛を受けて彼は立ち上がったのです。この立ち上がったという言葉は直前の中部だった人にも使われていました。体が麻痺して寝たきりだった病人が癒され自分の足で立ち上がったように、レビはこれまでの罪深い生き方を捨てて立ち上がりイエスに従ったのです。疎外感やまた主税人という仕事をしている後ろめたさなど抱えてある種心の麻痺状態にあったレビは主イエスによって癒され立ち上がって主イエスに従うものとなったのでした。羊飼いである主イエスに従うところにこそ本当の安息と命の喜びがあることを彼は発見したのです。そして彼は喜びと感謝にあふれて主イエスのために盛大な宴会を設けたのです。29節。それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。レビは自分の家で盛大な宴会を設けてイエスをもてなしました。主イエスも喜んで彼の歓待を受けられました。そこには仲間の主税人たちや他の人たちも大勢一緒の食卓についていました。この聖書の舞台であるオリエント社会では食事を共にすることは親密な交わりの印であり全面的な受け入れを意味する信頼と和睦の印でした。イエスが社会から疎外されている主税人たちや罪人たちと食事を共にされるということは彼らを受け入れておられることを表しているのです。レビはこの宴会にこれまでと同じように主税人の仲間たちを招きましたが、その正体の意味はこれまでとは全く違ったものでした。この宴会はもはや社会から疎外された者たち同士で愚痴をこぼし合い、酒によって憂さを晴らすためのものではありません。レビはこれまでの自分と同じように孤独をお金やお酒で紛らわすように生きている仲間たちを主イエスに紹介し、主イエスとの出会いの場を作ろうとしたのです。自分のようなものを受け入れ愛してくださる主イエスを皆にも紹介したいと、レビは仲間たちを家に招いて伝道したのでした。改心した人は一人だけで天国に行きたいとは願わないものです。宣教とは 私たちの神への愛と私たちの仲間たちへの愛があふれることですと、ヘンリー・ナウエンが語ったように、ここにはレビの喜びと感謝があふれ出ています。そして彼以上に、主イエスご自身が心を入れ替え、新しく歩み出そうとしているレビのことを喜んでおられたことでしょう。けれどもユダヤ教の指導者たちは、この罪人たちと食事を共にするイエスのことを批判したのです。30節、するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。パリサイ人や律法学者たち、ユダヤ教の指導者たちは、罪人と共に食事をするイエスを見て批判しました。ルカの福音書には、主イエスが罪人たちと食事を共にすることへの人々の批判が5章、15章、19章と3回も伝えられています。そしてここでもそうですが、主イエスはこれらの人々の批判に対して、ご自身が来られた目的を告げられるのです。31節、そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。ここで主イエスが言われているのは、身体的な医療のことではなく、心の癒し、霊的な癒しのことです。罪人を招いて悔い改めさせるためと言われていますように、ここで主イエスが言われているのは、身体的な医療のことではなくて、心の癒し、罪の許し、霊的な癒しのことです。癒される必要を認めることがここで求められています。大切なのは、自分が癒される必要があるという、そういう自覚です。自分の力に頼るのではなくて、主の助けと導きがなくては本当の命を生きていけないという認識です。医者を必要とするのは、自分が病気という自覚、癒される必要があると認めるものです。イエスは罪人として社会から疎外されている人々の友となり、彼らを父なる神の愛に立ち返らせるために来られたというのです。大切なのは、自分が癒される必要があると認めることです。自分の力に頼るのではなくて、主の助けと導きがなくては生きていけないという自覚。自分が罪によって損なわれており、癒される必要があり、神に立ち返らなければ本当の自分を生きることができないということを自覚すること、そして主イエスの招きに応えて悔い改め、父なる神に立ち返って、平安と希望に満ちた本当の命を生きることが求められているのです。このように、本来おるべき父の身元からさまよい出て、傷つき弱り果てている私たちを探して救い出すために、主イエスは私たちのところに来てくださったのです。そして私たちを罪から救って本当の命に預からせるために、主イエスはご自身を十字架に捧げ、贖いの死を遂げてくださったのです。今日これから執り行われる聖餐式は、その主イエスの十字架の救いの恵みを覚え、 また贖われた者としてこの主イエスの愛に結ばれた交わりに私たちが生かされていることを自覚するためのものです。主イエスは罪人として社会から疎外されている人々の友となり、彼らを父なる神の愛に立ち返らせるために来られたお方です。イエスとの出会いがレビのその後の人生を一変させました。後に彼はマタイと名乗るようになり、このマタイという名前は神のくださった賜物という意味があるのですけれども、後に彼はマタイと名乗るようになり、収税帳をつけていたその筆を使って今度はイエスに同行して行く先々でのイエスの行いや言葉をマタイの福音書として書き上げることになるのでした。もう一つ今日私たちが覚えたいことは、この最後のところに最後の節のところに書かれていましたように、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためですと言われているように、人間の悔い改めよりも先に主の招きが先行しているということです。今日最後に覚えたいことは、この主の招きというものが人間の悔い改めよりも先にあるということです。正しい生活ができるようになってから私たちは神に受け入れられるのではない、先にイエスが私たちを見出してくださり招いてくださって、主イエスの愛に結ばれて生きるものとしてくださる、その主イエスの招きと愛に応えて私たちの悔い改めの生活があるということです。主イエスがマタイにとってこの主イエスとの出会いは突然のものであったでしょうし、初対面のものであったでしょう。しかし主イエスはザーカイを、主税人のザーカイにザーカイよと呼ばれたように、このレビのことをよくよくご存知で、このレビに目を留めて出会ってくださったということであると思います。主イエスは私たち一人一人にも目を留めてくださり、出会ってくださり、そして私たちをご自身に従うように招いておられます。私たちはこの主イエスの招きに応えて、主イエスに従って本当の命を生きる、その恵みに預かって歩んでまいりたいと思います。そして私たちがその救いの恵みに預かった喜びを周りの家族や仲間たち一人一人にも分かち合うものでありたいと願います。お祈りをしましょう。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は十二弟子の一人となったレビが主イエスの招きに応えて、 主イエスに何もかも捨てて主イエスに従ったという場面を読みました。私たちもあなたから癒しを受け取る必要があるものとして、あなたの差し出してくださる救いの恵みを受け取ることができたものです。どうかこの救われた恵みをいつも心に深く覚えながら、いつも私たちに目を留めてくださるあなたを覚えて、あなたに従う歩みを続けていくことができますように、私たち一人一人を励まし強めてください。そしてその贖われた者たちとしてのこの教会の交わりが与えられていますことも心から感謝いたします。互い主イエスが愛してくださったように、互いを愛し、また主イエスが仕えてくださったように互いに仕えていく私たちとならせてください。そして私たちの感謝と喜びがあふれ出て、周りの方々にあなたの救いの恵みを伝えていくものとならせてください。尊い救い主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌206番、飼い主我が主よ、これを賛美しましょう。恵み